エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
誰も彼も口を開けばインスタ映え、インスタ映えと若干並行しそうな昨今でございますけども、
はい、
最近どうですか？
インスタ映えね別にそれっておかしいよね。その写真写りって問題でしょ、要は昔で言うところの。
まあそんな感じかな。
言い換えただけですよね見栄えがいいとかそういうことですよね。
はいはいはい。
別にインスタをやっているわけではないんですけども、
はい、
ちょっとですね、今日はね、結構そのためになる話をしようと思いまして。
ほう、何ですか？
ためになるというのは、人間関係で、うん、まあほとんどの、なんでしょう、問題は人間関係だったりするじゃないですか、やっぱり。
まあね。
なんか、そのストレスの大半はやっぱ人間関係だと思うんですけど、
うん、
よく、この人と会わないなとかあるじゃないですか。
ありますね。
こいつと会わないな、みたいな。で、そう思った時によく言われることとしてはですよ。
はい。
価値観が違うと思え、みたいなあるじゃないですか。
はいはい、はい。
その人とはもう価値観が違うんだから、もうしょうがないんだよ、みたいなアドバイスとかあると思うんですけど、
うん。
で、それはできたら確かにいいと思うんですよ。その、もう価値観が違うもんだと思って、
うん、
なんかこう、やきもきせずに終わると思うんですけど、
はい。
多分そのね、価値観が違うって思おうとしても、
はい。
曖昧すぎるんですよ、多分。
はいはい。
だからですね、それを、自分と全然価値観が違うってことを端的に示すにはどうしたらいいのかなと思ったんですけど、
はい。
価値観の違いを、セクシャルなものに置き換えるといいんじゃないかなと思ったんですよ。
ほう。
性的なものに。
はい。
つまりですね、性的な好みみたいなのって価値観じゃないですか、本来。
はいはい。
例えば自分がそうですね、その、スラッとしたね、
はい、
美脚のお姉さんがいたら、踏みつけられたいとか思う人だったとしたら、目の前のそのなんかよくわからない、あとムカつくやつは、
はい、
いや、こいつはそんなものじゃなく、むしろなんかその、踏みつけてやりたいと逆に思ってるぐらい違うんじゃないのかなと思った方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。この気持ちが多分こいつ絶対わからないなとか、
はいはい、
逆でもいいですよ。その、こいつはもうそこら中実はその、お尻にこう踏みつけられたい人なんじゃないのかなとか思ってみるとか。
なんで踏みつけが大体絡むんですか？
いや。人は踏みつけられたいか踏みつけたいかのどっちかだということですか。自分が踏みつけられた人だったら、あ、こいつは踏みつけたいやつだと思っていただければいいし、
はい、
逆は、まあ逆ですよね。まああとはね、ちょっとそれはね、ちょっとその、踏みつけに限定してますけど、
うん、
例えば、あ、この人実は臭いもの、匂いフェチかもしれないと思ってあげるとか、
はいはいはい、
そうするとさ、なんかもう、いや、それ俺無理だわと思った時に、
うん、
その人とを理解できるっていうかさ喧嘩をしようという意思がなくなるっていうか、
要はその自分の守備範囲の外側にあることになるんで、関心の外側になるわけですよね。
そういうことです。だから本来その価値観が違うんだっていう、諦めなさいみたいなって本当はそこを目指してるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だけどそこってすごくさ、価値観っていうワードに置き換えてしまうといろんな要素があるので、
はいはい、
一番端的に現れるやっぱりセクシャルなもので、
はいはい、
いけばいいんじゃないですか。例えばその人、そうだね。まあ、簡単なやつでいくと、その、動画配信サイトとかで自分が絶対見ないジャンルを見ているんじゃないかとね。絶対クリックしないところ、こいつはクリックしてんじゃないかと思ってあげるとか。
もうそれはさすがにちょっと俺理解できないわと。
そう。もう、うん、わかった。うん、何も言わないみたいになるわけですよ。
ある種、人間っていうよりも宇宙人みたいなランクに行くからね。
そうだね。その、
うん、
戦う相手ではないっていう。
そうですね。
はい、とか、説得しようとする相手ではないっていうところまで飛ばしてあげれば、ストレスではないと思うんだよね。
俺の好みを力説するほどでもないなっていうことになりますからね。
そう。
それは分かり合えませんわ。
例えばどんな人だったらあれですか？どんな趣味の人だったらもうこう、はいはいはい、分かりましたみたいな感じになるっていう、あります？
おっぱいが3つないと立たない人みたいなね。
そう。いや、何かを言おうという気は失せるでは、
ね、失せるよね。うん。まあ、それぐらい思わないとちょっとやっていけない時もありますよね。
そう。
はい。
ああ、この人はあれだ、みたいな。エロい動画白黒じゃないとダメな人なんだ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方、参りましょうか。
はい。
8月20日、フェノメナル。テキサスで男性が鋼鉄のフェンスとセックスして逮捕。
おー。
18日、アメリカ・テキサス州の32歳の男が鋼鉄のフェンスと性行為を行って告訴されましたが、うん、法廷に現れず現在逃亡中であるということです。今年3月に近所の住人がフェンスとセックスしている男がいると警察に通報。目撃者によると、家同士を隔てているフェンスに立ちションをしている男性がいたので、携帯のビデオで撮影していたところ、撮影に気づいた男が突如服を脱ぎ、フェンスを女性に見立てて性行為を始めたということです。州警察の発表した供述書によると、男はフェンスの隙間に口を入れ、舌を上下に動かした。その後、興奮した彼は、勃起した陰茎を鋼鉄のフェンスに突っ込み、性行為を行った、ということです。現場に警察が到着した時に男はすでに泥酔していた、ということですね。まあ、穴があればいいんですかね。
穴って言っても、その隙間ってことでしょ、鋼鉄のフェンスの。
はい。
かなりの太さでないとダメですよね。
そうですね。
カス、スカスカスカってなりますよね。
結構だから難しい太さですよね。ペットボトルだと太すぎるぐらいの大きさでしょ？
絶妙な太さのものをお持ちだったんでしょうね。
そうですね。
でもそのさ、撮影されているの脱ぎ出すっていうのはもうちょっとすごいよね。
なんかやんなきゃいけない気分になったんでしょうかね。
そうなんじゃない？その。カメラを向けられると脱ぐ芸人みたいな感じになっちゃって、おっとっとと素の自分を見せてしまっていた。ダメダメダメダメ、ね。よいしょみたいな感じでこう、
うん、
脱ぎ始めたんじゃないですか。
なんか突飛なことをしなくちゃいけないと。
うん、
これじゃインスタ映えしないなと。
そう。
はい。
これじゃ面白くないっていうねあれになっちゃうから、
はいはいはい、
評価になっちゃうから、いやいやいやいやと。
はい。
だけどその。多少は生理現象だったから、まあ、しょうがないとして。
はい。
う、取られてると思ったら、興奮したってことですよね。だって、その後も興奮してるわけですから。
どうなんですかね。
勃起したと言ってますからね。どの段階で勃起したんでしょうね。
ねえ。
案外、だから、最初ふざけてやってみたんだけど、
うん、
案外これはいいってことに気づいちゃったんじゃないですか。
ああ、新しい目覚めがね。
うん。
ちょうど絶妙なサイズだったんでしょうね、やっぱりね。
そうだと思うんだよ。
うん。
アイアンテンガみたいなコントだった。
8月20日、産経新聞。代金払わずにミネラル水のみ、注意した店員を殴る。
お
ー。20日午前2時頃、兵庫県姫路市のコンビニで、ミネラルウォーター入りのペットボトルを代金を払わずに飲んでいた男を、同店のアルバイト男性が発見。
うん、
注意したところ、男と近くにいたもう一人の男から顔や腹などを殴られ、両手に軽い怪我をしました。二人はそのまま店から逃走し、兵庫県警姫路署は強盗致傷事件として行方を追っているということですね。
これはすごいね。水ですからね。
かなり世紀末感が漂いますよね。
ねえ、水を奪い合うような。
はい。
そんなに危険な国だったんだ、日本はと。
まあ、東京砂漠と言いますけどね。
いや、まあね。
はい。
そんなにカラカラだったんだと。
ですね、兵庫県。
だって、いや、水と安全はね、無料だと日本人は思っていると言いますけどよ。思ってたんじゃないですか。だから、お水がある飲んでいいなって。
ここはオアシスだ。
そう。まあ、そもそも昔は水が売り出された時何を考えてるんだと思いましたもんね。
誰が買うんだと。
そう。
うん。
水だぞと。
はい。
空気売ってんのと一緒だみたいなことですよね。
甘くもないぞと。
そう。
うん。
それ、だからその世代の人なんじゃないですか。
水は飲んで当たり前だと。
うん、こう置いてあるのは飲んでいいと。水に関しては飲んでいい。レストラン行ったってタダだろうと。
はい。
そういうことなんじゃないですか。
苦しいですよね。
ちょっと、あれかな。その言い訳では、ちょっと無理かもしれないね。
無理ですね。
理由がちょっとでもよくわかんないですけどね。
なんでしょうね。よっぽど喉が渇いてたみたいな話になるんですかね。
だがお金はないと。
はい。
まあ、そう。うん、
だったら、まあ、まだね、万引きぐらいに、とどめるかなと思うんですけど、普通はね。
そこで飲んでるからね。
うん。
そこで飲むとなんかちょっと、だから主張めいたものを感じますよね。
なんですかね。
水はみんなのものだみたいな。
はいはいはい。なんか、お前らがペットボトルに水を詰めてるせいで世界中で水が不足してるんだと。
そう、なんか、石油ビジネスに対するなんかあれみたいな、反抗みたいなイメージがありますよね。
ほ？
いや、なんかこう、みんなのものをなんか独占するな、お前らみたいな。そんな感じが今感じましたけど、多分そういうことではないんでしょうね。
ああないでしょうね、まあね。
喉が渇いたんですよね。
8月22日、産経新聞、シラミ退治と放火未遂で逮捕。
ん？
アメリカ、メリーランド州で、借家のシラミに悩まされていた男54歳が、家に火をつけてシラミを退治しようとしたとして、放火未遂容疑で逮捕されました。薬品などで退治を試みたが効果がなく、借家の周囲にガソリンをまいた男、うん、家族に何をしているのかと問われて、ちょっと燃やしてみようと答えました。最大で40年の禁錮刑が言い渡される可能性があるということですね。
ああ、借家だからってことか。自分のじゃないんだよ、まず。
まあそうですね、まずはそうです。
それ燃やしちゃったらね、どう、住むとこなくなっちゃうけど、
うん、
もう、だから、あれだ、最後の手段って意味で合ってるよね。
もうそれしかないですよね。
俺とお前で心中だってことですよね、完全に。
シラミと俺で。
うん。
はい。
完全にもうぶち切れてますよね。
もうだから、ちょっと燃やしてみようっていうのは正気の沙汰じゃないっていうことですよね。
うん、もうね、このだから、エンドレスな、戦いに終止符を俺は打つと。家があるからいけないなと、
はいはい。
その通りだけどね。
家があるからシラミがいるなら。
家も燃やしちゃえばいいんだよ。コロンブスの卵みたいなこと思ってたのかもしれないです。
そうだね。中野なら殺してしまえ、みたいな。
そうね。
うん。卵立たないなら割っちゃえばいいじゃないって話ですよね。
そういうことですよ。
はいはい、はい。
もうちょっと、だどう燃やすつもりだったのね。敷地の外ってことはさ、もう完全に中に向かって火を出してますよね。
多分、家の周りにガソリン撒いて、うん、こう、ドーナツ状に燃やすつもりだったんですよ。
あ、炙り？
そうそう。
要は、火炙り？
多分、それが普通に燃え広がったんでしょうね。
だあれですよね、籠城する、
はい、なんか、
やつに対して、火炙りでこう出すみたいなことですよね、
うん。そういうイメージだったんでしょうね、きっと。
ああ。
うん。
それはおそらくね、日本からバルさんを持っていけばよかったんだね。
う
ん、
そうだね。
燃やすと同じ効果があったと思いますよ。
そうですね。
中からこう煙で出すっていうね。
そうだね。多分、うん、アメリカとかには暖炉があるせいで、
うん、
いぶすっていう習慣がないんでしょうね。日本はいろりですから。
あ、
屋根がいぶされてて虫も出てくるんですけど、
なるほどね、
暖炉でこう煙突を作っちゃうとどうしても虫はそこにいると。
ああ、そこ
だ。うん。
だから教えてやればよかったね。
ね。
日本ではと。
はい。
中でバーベキューするんだよ。は
い、そうそうそうそう。
ジャパニーズスタイルバーベキューだと。
まあそれがどうなるのかってのも予想がつく話ですよ。ですよね。
うん、まあちょっとね、おそらく中から火事なだけですけど。
8月22日、産経新聞。釣れたのは遊泳中の女。アメリカ・フロリダ州の大西洋に面した岸壁で男性が釣りをしていたところ、遊泳中の女性が釣り糸を加えて泳ぎ去りました。女性は酩酊状態で駆けつけた保安官に逮捕されました。手錠をかけられようとした際も保安官に罵り言葉を浴びせ続けたということですね。
おー、すごいね。餌を取ったってことだ、多分。まあ、餌が、要はついてるわけですからね。
まあ、そうですね。
それをパクッと。
食われましたね。
すごいね。酩酊状態でさ、海泳げんのかね、普通。
もうそっからしておかしいですよね。
もうさ。でも釣り上げられちゃったってことだね、とりあえずね。陸に。
だから、これ、多分、釣り竿ごと持ってかれてるような感じですよね、きっとね。
そうか、そうか。
うん。
そしたら怒るわね、さすがに。
まあ、そりゃそうですよね。
それでもすごい。人魚だったというオチではないですよ。酩酊した人魚だったっていうオチではない。
それはちょっと素敵ですけどね。
保安官に罵って、私は人魚よ、みたいな罵り。汚らしい人間目、みたいな。そういうんだったら、ちょっとね、メルヘンで、はい、まあ、許されたかもしれない。
酩酊じゃなくなる可能性がありますよね、それはね。
正気であるっていう。
いや、罪状が変わるんですよね、それきっとね。
まあ、そうね。うん、その足ひれを早く取れ、みたいな。これ私の足よ、みたいな。そういうやりとりだったら面白かったんですけどね。
そうだね。スキューバで履くようなやつをね。
そうです、そうです。ペタン、ペタン。早く脱げ、みたいに言われる。
脱げるわけないじゃないの。
そうそうそう。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日、ロケットニュース。頭にパンティを被った裸の男が8000円盗んで捕まる。
ん
?8 月19日、中国江蘇省のスーパーで商品を盗まれた形跡が見つかりました。
ん
店舗側がすぐに通報、駆けつけた警察とともに監視カメラの映像を確認しました。すると、そこには上半身裸、下半身は自前のパンツ1丁、そして頭に女性のパンティを被った男が盗みを働いていたところが映っていました。男は2分間ほどの間にタバコと現金500元余り、およそ8200円相当を盗んで立ち去っていったということです。現地警察は発覚から24時間以内に男を逮捕。男は動機についてむしゃくしゃしていたからと話しているということです。なお、パン1でパンティを被っていた理由については、店に監視カメラがあると分かっていて、見バレしないようにしたという話をしているということですね。
まあ、匿名性が高い感じはするよね。
と思うじゃないですか。
うん、
で、多分今頭に思い浮かんでるのは変態仮面だと思うんですよ。
うん、
あの被り方じゃないんですよ。
あれ？
要はその、
頭ってことだ。
そう、
普通に。
普通にね、ドア頭に被ってて、要はそのミッキーマウスの耳部分に穴が開いてるわけですよ。
顔は出てるってことです
ね。隠れてないんですよ。
まあ、だから。そっちに注目が行くんじゃないかと思ったんじゃない？
はいはいはいはい、はい。
つまりパンツをかぶったやつを探せみたいな。
そういう趣味のあるやつを探せと。
うん。うん、そしたらほら、出たらもうパンツ捨て、脱ぎ捨てれば。
はい。
あ、俺は普通の人みたいに歩いてれば、捕まんないと思ったんですか、はい、
パン1でね。
パン1で。うん。で、あれじゃないですか、だから。パンツを履き、パンツをかぶって、盗みを働いた後、
うん、
頭のパンツを捨て、
はい、
下のパンツも脱ぎ捨てれば、
はい、
あら不思議、
はい。
私は全裸の人です、みたいになる。
映像とマッチしない。
そうそう、マッチしない。
はいはいはい、
パン1じゃないな、とか。
うん、
そう思ったのかな。
まあ男はそういうふうに主張はするかもしれないですけどね。
まあね。
うん。まあ、罪状が一つ追加されるだけですよね。
露出。
はい。
どうなんですかね。普通だから全裸で入り、をどっかで着て逃げればいいわけだよね。
うん、そうそうそう。
そうすればいいんだよね。うん、
ちょっと前に、
うん、
盗みに入ったお店のレオタードを着て盗みを働く男ってのがいましたけど。
はいはい。戻ってきたやつね。
そうそうそう。
まずレオタードを盗んで、
そう。
着て一回退場して、
はい。
着て帰ってくるってやつですね。
いましたけどね。
そうね。そういうのだったらよかったかもね。試着室とかに入ったりしてさ、何度も試着してさ、似合うやつをまず選んで、
はい、
それから働くと、罪を働く。
この頭にはこのパンツがいいなっていうのをね。
そうです、そうです。
ちゃんとチェックしてから盗みを働く。
あとあれね、リバーシブルのパンツにしといて、出たら裏返しにするとか。そうするとこう、地名写真と色が違うみたいなことになるかもしれない。
8月23日、産経新聞。園児の上履き20足盗んだ疑いで男を逮捕。
うん、
愛知県田原市の保育園から園児の上履き20足を盗んだとして愛知県警田原署は23日、容疑者34歳を窃盗容疑で再逮捕しました。
うん、
署によると容疑者は私立小学校に侵入したとして建造物侵入容疑で今月1日に逮捕、起訴されていました。
うん、
自宅の家宅捜索で上履きが見つかったということですね。
いやー、かなりの、あれですね、数をやってますね。
まあ、子沢山なんじゃないですか。うん
ミニオンズみたいのがいるのかな。ちょうどいいみたいな。
はいはいはい。うじゃうじゃいるんで、やっぱりたくさん必要なんですかね。
う
ん、
そうね、
うん。
という言い訳。
またはすごいでかいムカデを飼っている。
ああ、ペットとしてね。
ね。
いやー、こんだけ集めちゃうとね、なんとも言えませんね。言い訳としてはね。
まあ、自分で履くっていう言い訳が使えないですからね。
そうね、履けないだろうみたいに言われたらね。
ねえ。
あれかな、その、リメイクする予定でしたみたいな。
はいはい、はい。
ちょっとこう、 いろいろ改造して、みたいな。
素敵な小物入れになるとかね。
それもあるね。土を入れると、カビになるとか。アーティストです、私は、みたいなことしかないな。
電球をくり抜いてコップですみたいなのが最近流行ったじゃないですか、ちょっと。
ああ、そうね。ね。それ系。
あの手のやつですよね。
それがあれじゃないですか。家に、
うん、
あの私はジオラマが好きで、
はい、
教室というジオラマを作ってるんです、
ああ。
再現してるんです。
はいはいはい。土地がありますね、だいぶね。
いや自分の部屋がなんか学校の教室みたいになってるかもしれないよ。
はいはい。
まるまる。
普通ジオラマとかって、何十何分の1ってありますけど、
そうか。
小学生をエンジンにするレベルだと多分半分にもならないですよね。
だから自分の部屋、まあそうね。
ねえ。
1分の
1? ほぼですね。3分の2とかですよね。
そうね。
うん。
だから玄関ガチャって開けると、キリッレーみたいなイメージなんですよ。
そうだね。
俺先生みたいな感じで。
ガラガラっていうことです
ね。そうそうそう、ガラガラっていう。
8月23日、BBC。火事から救出の子豚、ソーセージになって助けた消防士に。
ダメじゃねえかよ、それじゃ。
イギリス南西部、ウィルトシャーの農場で、火事から助け出された子豚と大人の豚が半年後、助けた消防士たちにソーセージとして送られていたことが分かりました。ウィルトシャーのミルトン・リルボーンで、今年2月、レイチャル・リバースさんの農場の納屋で火事が発生し、藁が60トン燃えました。苗にいた豚2匹と子豚18匹は地元ピュージーの消防士たちに救出されました。それから半年経った今月、リバースさんは豚たちを食肉として処理し、ソーセージに加工して消防署にプレゼントとして送り届けました。消防士たちはバーベキューでソーセージを楽しみ、最高だった、おすすめだ、と称賛したと。
いや
いうことですね。
その最後の方のコメントはさ、ない方がいいよね。
いや。
なんか、なんだろうね。そのために助けたみたいになっちゃった。なんとなく、こう、ね、
もやっとするものを感じる。
うん。
でも、あれですよ。振り切れたもんですよ。消防局の報道官は、
うん、
農場主の行為に感謝する。嘘をつくわけにはいかない。ソーセージは最高だった。とコメントしたと。
もう別にそこはいいんですけど、その、はい、味とかの問題じゃないんですけど、ね。まあ、そうね。しょうがないよね。それは、まあ、そうなる予定だったんだから。
もともとそういう農場ですからね。
予定通りですからね。
はい。ちょっと、だから、うん、なんていうか、原因と結果みたいなところに、
そうね。
一末の、こう、もやっとしたものを覚えるっていう、
そうだね。
ことですね。8月23日、ビジネスインサイダー。若者の胸への関心低下。アダルトサイトポールノハブが利用者の検索傾向を分析したところ、18歳から24歳の世代は、同サイト内で胸について検索することが他の年齢層に比べて 19% 低いことが分かりました。一方、55歳から64歳の利用者が胸に関連する検索を行う比率は、他の世代よりも 17% 高いということです。業界のレポートによると、アメリカで展開するフーターズの店舗数も2012年から16年にかけて 7% 減少し、売り上げも停滞しているということですね。
まあ確かにおっさん向けみたいなイメージが。
そうね、でかいにとか。
フーターズとか。
そういうのはね。まあ、若者の深刻な乳離れってことですよね。
でもこれをさ、どう解釈してんだろうね。結果は出たけども、
うん、
その、だんだんと原点回帰するのかもしれない。年を重ねると、
はい、
もっと分かりやすいものみたいな。
はいはいはい、はい。
は若者の時がなんか屈折してるんだけど、
うん、
だから屈折した検索をしてるんだけど、
はいはい、
もうやっぱ50、60ぐらいになってくると、もう、
はい、
おっぱいって検索窓に突っ込むみたいな。
まあ、それはなんとなくありますよね。あの凝ったものよりそばでいいなみたいな。
かけそば。
そうそう。
あ、おっぱいはかけそばである理論ってこと
そういう感じもちょっとしますよね。なんか若い頃はいろんなこうエスニックとか、
あそう
かイタリアンとか言ってたけども、
うん、
やっぱそばじゃねえかっていう。
一杯のかけそばって感じがするね。
ですよね。
一対のおっぱいみたいな。なんかその430円バーンって置いて、はい、カウンターに置いて、なんかスススってやる感じがしますよね。大人な雰囲気がします。
もう黙っておっぱいですよ。
うん。
うん。
もみもみもみもみ。430円バーンって置いて。いなせだねーみたいな。そういう。ああいう大人になりたいもん。
8月23日、朝日新聞。養護学校の送迎バス、40分で事故3回。青森県八戸市の養護学校の送迎バスが、22日朝に約40分間で3回自損事故を起こしていたことが分かりました。児童や生徒らに怪我はありませんでした。
はい。
同校によると、送迎バスは県内在住の男性66歳が運転。22日午前7時10分頃、児童らを迎えに行くために職員3人を乗せて学校を出発した直後、前方左側のライトを校門に接触。約20分後、交差点の停止線を越えて止まったためにバックした際に、電柱についた信号制御機に左側のミラーをぶつけました。その後、児童や生徒3人を乗せましたが、2回目の事故から約20分後、道路脇の縁石のようなものに前の右側のバンパーをぶつけました。3回目の事故後、職員が男性に運転をやめさせて、保護者に送迎を依頼したということです。校長によると男性は運転手の派遣会社から派遣されていて、3年前から送迎バスを運転していると。
へ
え。いうことですね。
それは、3年間やってることだから、そんなにね、
うん、
できないわけじゃないってことです
。よっぽどこの日はうまくいかなかったんでしょうね。
まあ、1回目のやつでちょっと動揺してしまったのかもしれないね。
だけど、まあちょっと端折りましたけど、1回目の事故の時、運転手さんこれに気づいてないんですよ。うん
気づかないってのはすごいですね。あちらは動揺しようがないね。
そうなんですよ。
いや
だからまあ初めて動揺したのが、この実質的には2回目の事故で。
はいはいはい。
まあそれでちょっと挙動っちゃって3回目につながったかなっていう気はしなくもないですね。
そうね。
だけど1回目で気づいたとしても2回は事故起きてたはずですよ、これは。
まあそうなんだよね。うん、いや心配ですね、これでも本当にね。
なんか朝あったんじゃないですか？
あ、出る前に？
そうそう。
家を出るときにか。
うん。
朝食を抜いたんじゃないですか？
ああ。
やっぱりご飯を食べなきゃダメだね。
それはよくある話ですよね。
あとはあり得るとすれば、まあそうですね、バスに爆弾が仕掛けられていたとか。実は
そうね、
動揺しちゃって。
それは動揺はしょうがないですよね。
へえ、あの通常通り普通に運転しろって言われてるんだけど、
はい、
うわ、はーいみたいな感じ。
それはもう致し方ない。
そう、ね、
結果この程度で済んだんだからいいという、
逆に ね、
うん、
いやあれじゃないですか、これはですね、かなりのドライビングテクニックを持ってるかもしれない。
ほう。
あの、その仕掛けられた爆弾を振り落とそうとしてるんですよ、これ多分。事故に見せかけて。ちょっとこう、擦ってますけど、なんとかしたその、なんかあの、ワイヤーを切ろうとしてるんじゃないですか、ね。
はい、はいはいはい。
当然気づかれてはいけないから、犯人にね、はいはい。
事故を予想。
事故を予想らない。そうそうそう。あっと危ないみたいな感じで。おっとっとっとみたいな感じで、やったんじゃないですかね。で、まあ、3回目、
はい、
そのもう、で、うまくいったんですよ、多分。
はいはいはい、
で、もう、運転を変わったと。
はいはい、
早退させてくれ、みたいな。
8月23日、BBC、路上でマカレナを踊って話題の14歳、逮捕。サウジアラビア西部ジェッダの往来で、人気のダンスマカレナを踊ったビデオがインターネットで人気を得た14歳の少年が、地元警察に逮捕されました。
うん、
警察は、公の場に不適切な振る舞いをした疑いで少年を逮捕と発表、
うん。
正式に起訴されるかは不明です。サウジアラビアには明文化された刑法がないため、少年の逮捕や処罰の内容については、警察や裁判官が恣意的に決めることができる、ということですね。
なるほど。
ま
あ、マカレナだもんね。
まあ、ちょっと、時代遅れっていう罪ではあるかもしれないですね。
混乱を招くだろうと。
そう
なんだあれはみたいになるから。そうだね。
まあ、あと、マカレナはこう、たくさんで踊って楽しいものでもありますから。
一人だとちょっとね。
一人で、イエー、マカレナ、あーいじゃねえだろっていう、ことはあるかもしれない。
うん、周りを不安にさせるだろうと、かもしれないね。
なんでお前は一人で手をウェーブさせてるんだと。
確かにそう。
うん。右向いたり左向いたりしながら。
そうだね。やっぱみんなでやればなんか、あ、こういうもんだと思うけど、一人だとちょっと、本当によくわかんないってなっちゃうか、
ね。フラッシュモブとか言い訳も通じないですからね、一人だと。
確かにね。
うん。
いや、集まんなかったんだよ、フラッシュモブって言ってんのに、みたいな。 来てみたら俺だけだよ。
寂しいですね。
いや、やってるうちにほら、どんどんどんどん増えてくんだろうなと思ったけど、
あ、
終わっても俺一人だったよ。どんどん入ってくるだろ普通はっていう、
はいはいはい、
フラッシュモブといえば
そういうのあるよねって思ったんだけど、
そうそうそう
誰も乗ってこなかったと。
だんだん増えてくやつだよ、あれあれあれっていう。
さて、それでは不審者の方いきましょうか。
はい、
まずは解決編から。8月19日兵庫県、午後6時50分頃に駐車場で下着姿で徘徊する不審者が目撃されました。
あ、
不審者は60歳から70歳ぐらいで、白いフリル付きの上着に赤い女性用の下着を履いて白い乗用車に乗った男でしたが、この男を特定し警告を行いましたと、はい、いうことですね。
特定されちゃったんだ。
まあその時までずっとこの格好だったんじゃないですか。
それは普段着ってことですよね、
はい、そうなると普段着ですよね。
そうなるともうそのファッションについてとやかく言うってことですよね。
ファッション警察か。
そう、ファッション警察になっちゃいますから。だって女性用下着はいいんだから、とりあえず
下着で徘徊ですからね。
だからもう少し露出を少なくしてくださいってことだよね。あったとして、
まあ、せめて透けないようにみたいな話はね、
そう、
指導としては入ったかもしれないですね。
いや、こういうの難しいよね。警告ってね、どうやって警告するんですかね、本当に。その、いわゆる警告って。
まあ、
その場を見てみたいですよ。
やってみればいいんじゃないですか。
警告に来るかな。
そう。
ピーとかいう警告だったよね。なんか、筆を吹かれて。なんか、プールサイドを走るなみたいな感じの警告。だったら嫌ですよね、いきなり。
続いて、意味不明言動系。8月23日、北海道、午後7時頃、自転車に乗って信号待ちをしていた生徒に対して、無言でタオルを両手で左右に張り伸ばすようにして見せつける不審な男が出没しました。
なんて書いてあるんだろう。それは書いてあるんだろうね、タオルに何かね。
こう、焦燥的なやつ。
そうね、タオルで表現。あれ、勝訴っていうのをさ、もう見越してタオル作っといてもらいたいよね。裁判の時に。絶対の自信があると、勝訴に対して。だから、もう、長いタオルを作っておくんですよ、ね。
はいはいはい。
ライブとかで使えるようなやつね。
矢沢タオル的なやつを。
あ、まあそうです。
はい。
ライブで、バッと広げられるようなやつに勝訴って書いておくと
ね。傍聴席で振るんですよね。
そうそう。
8月24日、兵庫県、午後5時頃、徒歩で通行中の児童に対して、すれ違いざまに、眉間の部分に左手の手のひらを無言で近づけたものです。
あ、通報してる人の額に手を近づけてきた。
はい、そうですね、児童の眉間のところに左手を近づけてきたと。
あ、
まあ何もせずに立ち去りましたということですね。
気を送ってきたね。
まあそれしか考えられないですよね。
よかれと思うな。
まあ、よかれ。逆に、殺意の波動っていう可能性も。
危ないみたいな。
なくはないかな。
こやつやるな、みたいな。ナチュラルボーンだな、お前は、みたいな。
そういうことかもしれないですね。
なんか手のひらになんか書いてあるかもしれないよね。
ああ。
はあみたいな感じで、なんかすごい書いてあってさ。
はいはい。よく見たら、レタスとか。
あ、買ってくるものってこと？そう、
買い物メモです。
忘れちゃいけないってこと、
ね、はいはいはい。
カメハメ、歯の歯の部分かもしれないね。
あ
ずっとその、まあ前からカメって溜めていて、
はい、
たまたま最後の歯にいたんでしょうね、子供が。
不発でよかったね。
お、よかったね。
そして、声かけ。
はい。
8月20日、静岡県、午後2時25分頃、小学生が保護者と買い物途中、見知らぬ男に、その服可愛いね、おじさんにもちょうだい、と声をかけられました。
なるほどね。
その
言い方にもよるよね。
ほう。
いや、だから冗談なのか、冗談だったら、まあなんか、冗談で済まされるけど、そうじゃないから通報されてるわけだよね。
本当に取りそうだったってことですよね。
本当に欲しそうだったって。
そうそうそうそう。
おじさんにちょうだいと。おじさんのサイズは上から、みたいな。 行ったの。90、78とかそういう。入るかなみたいなことを言ったんで、通報なんじゃないですかね。
8月23日、長野県、午前8時40分頃、車の運転席にいた女性が近づいてきた男に、
うん、
履いてるのレギンスですか？と声をかけられました。
いや、だから世間ではレギンス、レギンスと言われてても、おじさんにはわかんないじゃないかと。だから聞いたんじゃないの？それですかっていう。
ああ、それが例の。
うん、よく言われてる、はい、あの、レギンスですかと。
スパッツ改めですかと。
詳しいじゃねえか。知ってるだろ、お前、いろんなことを。
8月24日、静岡県、午後4時頃、公共施設の中で、
うん、
中学生が見知らぬ男に突然、俺たち結婚したらさ、と言われて腕を掴まれましたと。
すごい妄想があったんだね。
もう頭の中では結婚を前提にお付き合いをしている。
すごいね。
ねえ、ちょっとやばいやつがいますね。8月24日、東京都、午後4時頃。公園内で児童が遊んでいたところ、男に、
うん、
喉乾いたから飲み物ない？お菓子ない？と声をかけられました。普通は逆ですよね、これはね。飲み物持ってきたりするやつはいますけど、飲み物をねだった挙句、お菓子もねだる。
何も持ってきてないんだね。
そうですね。
せめて、俺お菓子あるから、
はい、
飲み物ちょっと持ってきてっていうので一緒に食べようよならまだわかりますよ。
そうだね。持ち寄りましょうってならまだわかりますけどね。そうそうそう。
まあ、いますけどね。結局何も持ち寄らない人っていう、ね。
そういうポットパーティーはありがちですよね。
そうそうね。
うん、
持ってくの忘れちゃったみたいなタイプですよね。
そうそうそう。結果みんなビール持ってきてビールばっかりあるみたいな。
まあ、ありがちなね。
ありがちな話ですよね。
安くてどこでも買えるからっていうのでみんなこれになっちゃうってやつですね。
そうそうそう。
あれは指示しなきゃダメなんだね。
そう。お前は何がかりっていうの言わないとね。そう。
ダメです。だからこのおじさんにも言ってやるべきだよね。
う
ん、
そうそう。
はい、おじさんはお菓子のなんとかなんとかを持ってこいと。
おじさんはアルフォート係ねと。
アルフォート限定かみたいな感じ。
私はホワイトロリータです。タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月24日、大阪、午後6時6分頃、路上で小学生が、どこに行くの？と男から声をかけられて、はい、さらに、花を渡される事案が発生しました。
メール変だね。花は用意してたんですね。
まあ、花束とかじゃないでしょうね、きっとね。
タンポポとかっていう可能性が高い。
高いですよね。うん、
そこにあった、そのひまわりとか。
ちょっと散歩途中で摘んだっていう感じかな。
まあ、それをなんかさ、うまいことさ、花束とかブーケとかにしてたら嫌だよね。アレンジしてるよ、これ、みたいなさ。
白爪草で冠を作ってるみたいなね。
そう、うん。君に合うようにちょっとアレンジしてみたとかだとちょっと嫌だね。
そうすると気持ち悪さが倍増ですね。
まあ、趣味フラワーアレンジメントだからしょうがないでしょみたいなとかもしれない。
まあ、自称ですよね。
自称なんとか理由とか名乗っちゃったりする。あの今までのあの型にとらわれないタイプのやつでって。
そうですね。
言いかねないよね。うん、
多分でもまあ平安時代ぐらいからやってる人いそうですけどね。
昔からこの手はあるみたいな、
ね。あります。笹舟レベルですよね。8月25日、長崎県、午後2時50分頃、歩いていた中学生が自転車に乗った男に後ろから手を握られて、ねえねえ、愛してるよ、バイバイ、と声をかけられました。まあ、それが、この男の声を聞いた最後だった。
まあ、それが最後の言葉としては、まあ、いいでしょうけどね。
まあね。まだね、その、最後になる事情がわかんないですからね、こっちはね。
そうね。
多分、この後、長崎の海に沈むんだと思うんですよ。
突然ですけどね。
はい。
まあ、でもね、そうじゃなかったらさ。
うん。
軽々しく言うなって言ってもいいよね、そんな。
ああ。そんな簡単に愛を語るな。でもまあ、これが特徴からすると、男は15歳未満ぐらいだっていうのが一番の驚きですね。
だったらいいよ。いたずらとかナンパとかでいいですよ。
8月25日、宮城県、午前9時頃、男が登校途中の中学生の前に立ちふさがって、気仙沼は何なんだ などと声をかけました。
何なんだ、
何なんですかね。
あんな漢字読めないだろうってことかな。
ああ。
何なんだと。
はいはい。気仙沼じゃないのかと。
そう、
はい。
読めないじゃないかと。
はいはいはい。
何を考えてるんだってことかな。
長年生きてきたけども、正しく読めたことは一度もないんでしょうね。見た感じ70ぐらいだそうですけども。
ああ。
まあ、もしかすると気仙沼の復興計画に気に入らない。
ああ。他はいいけれどもと。
あのスーパー堤防とは何だと。
そう。
いう真面目な話だった可能性もなくはないですね。まあ中学生に聞く話じゃないですけどね。8月25日、東京都、午後3時50分頃、生徒が帰宅途中、男に、花、かわいいね、と声をかけられました。
うん、
パーツだけですね。
あ、花ね。ああ、そうかね。顔のパーツの花ですね。
ノーズですね。
花だけを褒められて喜ぶ人ってのはいるんですかね。
ああ。
そもそも。
男だったら鼻でっかいのは嬉しいみたいな話はなくはないかもしれないですね。
それも、都市伝説を信じてですから。ちょっと違うけどね。
まあまあ、でも鼻は割とコンプレックスになりがちなんで、褒められたら嬉しいんじゃないですか。
あ、鼻が高いとかね。
そうそう。
スッとしてるとか。
うん。
逆に言うと、でも他は褒められなかったって、っていうことの結果ですよね。
まあ、50-50 ですよね。
もう少し他を褒めた方がいいと思うんだけど、花だからね。
まあでも心理的にその、コンプレックスになってる可能性が高いところを褒めることで、
あ、
ハードルが下がりやすいっていう可能性はありますよね。
あ、じゃあ逆にちょっと花の形とかこれ大きい人とかかもしれないね。
ね。
だからちょっと気にしてるだろうなって言ったら、そういやいや、そこがチャームポイントだよと言ってあげてるのかもしれないね。そうそうそう。
短所は長所ですよと。
ああ。鼻は真ん中にあるね、とか。他に言うことがなかったんだ、みたいな。
そして、露出その他まとめて。8月21日。静岡県、午後2時半頃、股間部分を手で隠しながら男が前から歩いてきて、
うん、
すれ違いざまに手をどかして露出した下半身を見せつけてきました。
あ、これはちょっと新しいタイプですね。
これはね、ズボン履いてるんですけど、前開いてるタイプですね。
ああ、だからその、どけるまではわからないわけですよね。何があるか。
あ、そうだね。
ドキドキ感が。ありますよね。
もしかしたら、にゃーってこともあり得る。
そうそうそう、だから、うん、何か分かんないじゃないですか。
そうですね。
少しだけ見ている方に期待させちゃうよね。はい、期待が生まれるよね。要は、その手、どけなかったら、それはそれでちょっと悲しいじゃないですか。なんかもう、なんかね、これどけるよなっていうのを期待しちゃってる自分がいるでしょ
う。そうだね。前から隠して歩いてきたらやるなと思うもんね。
そうそうそ
う、
そう、
うん。
巧妙ですね、これね。
シュレディンガーのチンポですよ、
ね。また言ってるね。そういう使う人が多いね。その心理トリックみたいなのね。
8月22日、茨城県。午前6時15分頃、下半身を露出している変質者が目撃されています。
うん、
男は年齢30代後半ぐらいで、うん、半袖の T シャツ、下半身を露出して、
うん、
白いブリーフを頭に被っている男です。
ああ。
うん。
なんか、ちょっとそのタイプ多いのかな、最近。
ブリーフを被る人多めに見えますよね。ただ、この人下半身露出してるっていう風に書いてますけど、
はい。
ニコちゃん大王の可能性があるわけですよ。
あ、露出とは言ってもね。
頭がケツな可能性があるわけですよね。
そう、まあ、そうだけどね。可能性はあるけどね。
捉えてみないことには分かんないですよね。
ごちゃないよ。
8月23日、静岡県、午後6時40分頃。
はい。
男が股間をバッグで隠しながら近づいてきて、すれ違う際にバッグをどかして、露出した下半身を見せつけました。
はあ、同じタイプだ。
まあ、静岡、茨城。
流行ってんのかな、この、あれが。
何が来るかわからないサプライズ感を演出するっていうのはどうも、
うん、
来てるみたいですね。
あれ、どけるだろうなって思うもんね、だって。やっぱし。
うん。
そして、そうでないと、それはそれでちょっと、ええー、ってなる。だから、期待はやっぱしちゃうよね、どうしても、ね。これは悪質だな、本当 当に。
なんかこう、毎朝すれ違う人だったらもっと面白いですよね。なんかこう何パーセントかの確率で出るんでしょうね。8月24日、静岡県、午後12時頃、帰宅途中、パンパンと手を鳴らす音が聞こえたので、うん、音の鳴った方を見たら、男が下半身を露出していた。
うん、柏で打つ。こっちだよ。
はいはいはい。手の鳴る方へっていう感じ。
新しいね。
古くて新しいですよね。
まあ、確実だよね。
温故知新ですよね。
パンパンよよみたいな感じよ。
8月24日。茨城県、午前8時頃、女性用下着をかぶって下半身を露出した変質者が目撃されました。
うん、
男は上下作業服だったということですけども。
の、
まあ、何の作業をしていたのやら。
はあ、頭にかぶって。
まあ、うん、今回ちょっと頭にパンツかぶりすぎですよね。
やっぱ暑かったからかな、本当に。ね、
暑かったっていうのをどう捉えるかによってだいぶ変わってきますよね。自衛のためなのか、暑かったなら仕方ないっていう、どっちなのかっていうところで、だいぶ捉え方が変わってくる。
そうですね。自衛の方はちょっと自制心がまあある方、逆にね。
と思いたいですよね、やっぱりね。
うん
8月25日、静岡県、午前0時50分頃。
うん、
住宅で入浴中に、浴室の窓の外側の格子に、スマートフォンが自撮り棒で固定されているのを発見。
それはダメだろう。
そういう使い方もされるようになったんですね。
ああ、そっか、自撮り棒なら上に行けるんだ。
なんとかしてくくりつけちゃえば、もうあとは自動で撮影みたいなことですかね。
まあ、そうね。
この携帯は多分ずっと 4G か Wi-Fi で画像をどっかに送り続けてるんでしょうね。
そういうことになるね。
うん。
そんなにやっぱハイテクな感じなんですかね。そういうやる人は。
ああ、まあ、盗撮系は昔からハイテク寄りではあるんですけどね。
ああ、そうですか。いや、それ取りに行くのかなと。自分で。
ああ、まあ、それもそう。
取ったやつを現場に戻ってくるみたいな。
それはありがちな話ですよね。
あ、
ただやっぱスマホ使ってるっていうところに何かしらのメリットを見出さないと難しいじゃないですか。
ああ、そうか。
うん。だったらね、普通の小型のカメラでもいいわけ
ですよ。ああ、そうか、そうか。そうね。スマホだからね。
やっぱ通信機能と GPS ですよね。
なるほど。
うん。しかもこれ熱海なんですよね。お湯どころですよ。
あれかな。温泉で腐食しないような防具がされてるんですか、
ね、そういうカバーをね。
ハイテクですね、やっぱね。温泉のね、あれやられちゃいますから、機器はね。
異様でね。
異様でやられちゃうから。
というわけで、ここまでお送りして回りましたけども。
はい。
今日ちょっと通信状況は微妙でしたけど、いかがでしたか？
それちょっと、はい、そうらしそうで申し訳ない。
はい。
胸に対する興味が、なんか若者がなくなっているっていうのがありましたよね。
ありましたね。
あれ、でも、昔からっていうか、なんかその、ちゃんとした研究によるとですよ、その、うん、どこにその興味があるか、女性の体のどこに興味があるかっていうのは、その年齢が進むにつれ下に行くっていうのが、
ほー。
もともとは定説だったんですよ。
なるほど。
だ本当に子供とかって顔なんですよ、女性の。
はいはい。
で、思春期になり胸になり、
はい。
で、中年とかになるとお尻になり、
はいはいはい、
おじさんは足なんですよ。性的に。
なるほど。
興味があるな。
なんとなくわかるような、わからないような。
なんとなくわかる感じするでしょ。なんかその、
うんうん、
最後下まで来るっていう、なんか。
はいはい。そのまま行くと99歳ぐらいで爪ですよね。
うん、そう。と思ってたんだよね。だけど、このあれで行くと、
はい、
また上から始まってるんじゃないかっていう。
ああ。
戻ってくるんじゃないですか。 何度でもこう、何回転でもする可能性がある。
往復するんだ。
うん。なので、その今、なんだっけ、60歳ぐらいの人が胸って。
はい、はい、はいはい。
また2周目ですよ、だからこ
れ。下まで行ったんで、戻ってるんですね。
う
ん、
そう
。はいはいはい。そうすると、じゃあ、老後はかなりプラトニックに顔の方に行くかもしれない。
そう、最後はとかね。
はいはいはい。
でもこれ、人によって多分サイクルの、スピードが違うでしょうから。
はいはい、そうだね。
すっごい早い人はもう1年サイクルかもしれない。うん、世話しない感じにな
って。そうだね。キョロキョロしてるっていう。
そう。ねえ、だから長い人はその一生かけてちゃんと下がっていくかもしれない。
そうね。じっくり舐め回すか。ちょいちょい見るかっていうことですね。
そう。そういう感じがしますから。はいはいはい、こういう調査もね、そういう観点で見ると、うん、まあ、案があり得るかもね。
あり得るかもしれないですね。
何回転してる人が実は多いってことかもしれない。
ちょっと我が身を振り返ってみましょうか。
何回転目だろうね。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。